大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて、今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。まず自己紹介をお願いいたします。
はい、片瀬でサイクリングツアーの会社リンケージサイクリング株式会社の代表をやっております田代と申します。で、今はですね、サイクリングツアーのガイドをやりながらですね、藤沢市内周辺含めてサイクリングで皆さんをお連れしております。昔はですね、自転車のプロのロードレースの選手をやっておりまして、アテネオリンピックのロードレースの代表でもあります。
ものすごい今経歴も飛び出してきましたけれども、今週はですね、リンケージサイクリング株式会社代表を務めていらっしゃいます田代さんに登場していただきます。改めて今週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずそのアテネオリンピックで、ま、競技選手だったということでお話がありました、はい、ロードレースについてご紹介していただきたいんですけれども、田代さんが始めたきっかけ、自転車競技を始めたきっかけってどういったところからだったのか、いつからだったのか教えていただけますか。
はい、ロードレース始めたきっかけは、大学のサイクリング部に入ってですね、日本中サイクリングでぐるぐる回っておりまして、だんだん体力がいっぱいつき始めて、それを発揮するのが、たまたま私はレースになったのが、自転車競技のロードレースというのを始めたきっかけになります。
大学の時に部活に入ろうと思った何か理由ってあったんですか。
高校生の時にオートバイのレースを少しやっていて、それの練習するのに、体力つけるのにサイクリングがいいかなと思ってサイクリング部に入ったのがきっかけで、そこからはもうオートバイはやめてずっと自転車一本です。
そうなんですか。乗り物っていうくくりでは、ね、同じかもしれませんけれども、まあ、全然乗り方も違う自転車競技の方に進まれたということなんですけれども、そこからまたプロになろうと思った時って、何かやっぱり思いというか、きっかけというか、田代さんの中ではどんな思いでこれプロに転身したんですか。
まあ、大学の時に自転車をいっぱい乗っていてですね、時代的に就職氷河期という時代で、大学に入って自転車ばっかり乗ってて、まあ、何かもっとやってみたいとかですね、なんかそういうのがやっぱり気持ちが結構強くなってて、自転車乗ってて自転車競技でプロになるのもチャレンジしてもいいかなぐらいの、ちょっとまあ今思えば軽い気持ちで始めたのが現実的なところです。
軽い気持ちでっていう言葉も出ましたけれども、それでもいろんな大会に出てらっしゃって、優勝経験も多数あり、またアテネオリンピックにもね、選手として出場されたということで、まあ、素晴らしいね、実績をお持ちなんですけれども、大学生からまたプロに転身して、またちょっと気持ちの面でも変わったところもあると思うんですけれども、魅力ってどういったところを感じていらっしゃいますか。
やはり自分の力で漕いで、しかも一般の人が考えられないような距離を走ってですね、しかも純粋なその自転車を漕ぐ力だけでないところでも優勝をすることができる競技が非常に面白いところでした。
ぜひね、このラジオを聴きの皆さん、そしてまた小さい子たちにもね、こういった選手が藤沢にいて、会社もね立ち上げて、いろんな人たちと交流を得てるといったところもですね、ぜひね知っていただきたいところなんですけれども、そのアテネオリンピックに出場した時の印象に残っていることとか、田代さんのエピソードを教えていただけますか。
はい、アテネオリンピックに出た時はですね、自転車を始めてプロとして自転車乗って食えればいいかなっていう思いでしたけれども、だんだん始めてツールドフランスっていう自転車の世界最大のレースがあってですね、それに出たいっていう気持ちが強くなっててですね、ずっとヨーロッパにいてですね、その中でアテネオリンピックに行く機会を得て出たという大会です。
目標があって、それに向かってのアテネオリンピックだったというね、今お話がありましたけれども、なんとなくもうオリンピックこれに向けてっていう選手が多いのかなと思った中で、やっぱりそうやってね、こう進んでいく中でいろんな大会があるということなんですけれども、今までいろんな大会に出られて優勝経験たくさんあるじゃないですか、
はい、
印象残っているっていう大会があれば教えていただけますか。
そうですね、アテネオリンピックの時の印象はですね、年間でトータルでその当時は60から70レース出ていて、それのうちの正直一つのレースで、アテネオリンピックの、4日前はドイツでレースをやっていて、アテネオリンピックが終わって、3日後にフランスのステージレースがあって、それにそのまま行きましたね。
すごい体力ですね。
まあ、でも他のヨーロッパで走っていたメンバーも何人かやはり全く同じスケジュールで動いている選手もいましたしっていうところですかね。
ちょっとびっくりしました。それがねまた距離も大会によって違うんですよね。
そうですね、アテネオリンピックの時は220キロという距離をだいたい6時間ぐらいで走っています。
その前後で出場した大会についても教えていただけますか。
そうですね、前のドイツで走っている時もやはり160キロぐらいのレースで、アテネオリンピックが終わって数日後のステージレースっていうのがやはり5日間ぐらい連チャンで走るステージレースでした。それもやっぱり毎日100から160ぐらいの間ぐらいですかね。
すごいですね。もう距離にしてもびっくりするんですけれども、今ちょっとお話があったように長時間にわたるレースと何日間かにわたるレースっていうのがあるんですよね。
そうですね、1日で完結するレースと、はい、数日間から最大で3週間、はい、やるレースがあって、3週間はトータルの時間で総合優勝っていうのが決まるっていう大会、まあ、もちろん1日ごとのステージっていうんですけど、はい、ステージ優勝っていうのもあります。
こういうのってやっぱり知らないとこう、ね、ただ見てるだけになってしまうんですけれども、大会によって種類が違ったり距離があるっていうのをまずこうやって教えていただくきっかけに今日は、ね、すごくなっていて、楽しいお話を、ね、聞かせていただいているんですけれども、最初にお話があったようにこの藤沢で会社を立ち上げていらっしゃって、その自転車の面白さ楽しさ、そして安全に乗るために皆さんにですねガイドをしながら活動されていらっしゃるんですけれども、お店そして会社のご紹介いただけますか。
はい、会社はですね江ノ島と藤沢の間国道467号線沿いにあります。設立して7年で8年目に入ろうとしています。で、まあ、サイクリングツアーの会社でスポーツ自転車って言われるよくロードバイクとかクロスバイクとか、はい、そういったものを始める場所ですね。特に初心者の方、これからやってみたいけどまだ自転車スポーツ自転車持ってないっていう方に向けていろいろなサービスを提供している会社です。
この藤沢サイクリングにはやっぱりどうですか、田代さんから見てプロから見て恵まれているやっぱ土地にはなりますか。
そうですね、まあ、こちらの方に7年前に来たやっぱり理由があってですね、もちろん例えば競技とかそういう面ではもっと正直田舎の方がいいんですけども、会社をやるきっかけになったのが初心者の方向けに関東圏内で近いところで海と川と山とあとサイクリングロード、この3つの条件が揃っているところをずっと探していて、それが藤沢だったってことです。
じゃあもう田代さんの思いに合った場所だったんですね。
そうですね、もともと全く馴染みはない場所でしたけども、はい、まあ、そういう条件が揃ってこちらの方に来ました。
ああ、そうだったんですね。皆さんに安全やっぱり楽しんでいただくためには自転車って、まあ、小さい時から慣れ親しんでいるものの一つかなと思いますし、とっても便利なんですけれども、やっぱ乗るからには、そしてそのロードバイクと言われているもう本当に専門的な自転車乗ってる方結構見かけるんですけれども、やっぱりこれって乗るにはちゃんとルールそして乗り方っていうのがあるってことですね。
そうですね、やはり一般的な買い物用の自転車と比べるとタイヤが細かったり、あとは重量がものすごく軽かったり、あと前傾姿勢って言われるサドルとハンドル持つ部分がハンドルの方が低かったりとかですね、実際に乗ると結構難しい側面があったりとかですね、自転車はスピードが出てしまう乗り物なので一度転んでしまうと大きい事故、怪我になりかねない、あとはまあ道路交通法って言われる交通ルールって一般的に言われているものをほとんど知らない方がやっぱりほとんどで、そういうものをやっぱ知っておくことでルール守って安全に走ることができるっていうふうに考えてます。
そうですよね、まあ、気軽に乗れやすい分ちょっとルールが逆に分からなかったりとかちょっとね軽視してたりする部分がねありますしね、それをしっかりと皆さん知っていただいた上に安全にそして楽しく自転車乗っていただきたいと思うんですけれども、田代さんが手掛けている会社でロードバイク、クロスバイクに体験をすることができるということなんですけれども、これ体験とか逆にもっとちょっと自分の中で田代さんみたいにプロまではいかないけれどもしっかりと ちょっとやりたいなといった人たちのために何かこうコースとかありますか？
こういうスポーツ自転車に持っていなくて、まあ、これからやってみたいなって思う人は手ぶらで来ていただいて、自転車からヘルメットからグローブからウェアまで全部一式こちらでご用意して、サイクリングに、まあ、初めて乗られる方は20キロから25キロぐらい、午前中と午後で別々で完結するようなものがあります。距離乗りたいとかですね、どちらかというと専門的になるような、なんか上り坂の上り方とか、あとは距離を乗りたいとか、そういった方向けのちょっと中級者、はい、上級者向けのプログラムっていうんですけど、はい、サービスも提供してたりですね、あとは自転車のサイズ買ったけどポジションっていうんですけど、サドルの高さ合ってるのかとか、前後位置合ってるかとか、ハンドルまでの距離とかですね、スキーみたいなビンティングって言われてるシューズとペダルが上級者だとくっつけてるんですけど、それの位置関係とか、そういう専門的なものを調整するサービスとかも提供しています。
専門的なことを知りたいっていうお客様も結構いらっしゃいますか？
そうですね、もともと会社自体のサービスの提供の中心はやはり初心者向けなので、まあ、初心者の方が多いですけど、はい、そういった中級上級者の方も多少いらっしゃいます。
どんなところをサイクリング初心者の方たちって回ることが多いですか？
そうですね、やはり自転車車と同じ車両になりますので、基本的には車道を通行する乗り物なので、一般の人やはり車と同じところを道を走るってやっぱ怖いところがあるので、初心者は特に車が少なくて藤沢に多いサイクリングロードとか緑道とか、そういったものを多く使うようにしているので、境川のサイクリングロードとかですね、引地川の緑道とか、海沿いの自転車歩行者専用道路とかですね、そういったものを使ってできるだけ車と一緒にならないところをたくさん使って、しかも実際のいいところを巡るようなツアーを作っています。
なんかね、こう走っててもやっぱ景色が重要だったり、ね、楽しみの一つだったりしますしね、そういった面でやっぱり田代さんがおっしゃるように、まあ、いろんな、ね、コースがあって、いろんなこう季節を感じられる場所が藤沢市にはたくさんあるなと思いました。初心者の方が多い話がありましたけれども、やっぱ距離を乗りたいとか、今までどんなところをそういった人たちの要望に応えてきたんですか？
藤沢市内だけで自転車ってものすごい距離が乗れてしまってですね、初めての人でも25キロっていう距離乗れてしまうんです。25キロって結構な距離で、まあ、藤沢からだったら横浜くらいまで軽く行ける距離でして、まあ、藤沢市内だけで完結するものだけじゃなく、さらに例えば上級者向けだと、もっと遠くまで小田原とか湯河原とか、あっちの方まで行って帰ってこれるような乗り物でもあります。
自転車ってどこまでも行けちゃう乗り物なんですね。
そうですね、やっぱり、まあ、大学で自転車を始めた時もそうでしたけど、はい、すごい信じられない距離を走れてしまうっていうのが自転車ですね。
地球にも優しいですしね、エコの乗り物ですしね、そしてやっぱり体にとってもいいものだったりしますし、またこうやってロードレースのように自転車競技もあるということで、もっともっとね、そういったものを皆さんに知っていただきたいと思います。さあ、田代さんの会社リンケージサイクリングさんに体験とか自転車のことについて教えてもらいたいなといった時は、これ予約制だったりしますか？
そうですね、全部予約制になっていて、はい、リンケージサイクリングのホームページがあって、はい、そこからたくさんのプログラムが用意されてて、あとスケジュールで何日はとかで、何日は何日はこれ、例えば体験サイクリングとかですね、まあ、一般向けのちょっと距離が長い40キロ50キロ60キロのサイクリングのプログラムが掲載されていて、そこをクリックしてもらうと申し込みのページまで行けるようになっていてですね、まあ、それ以外ガイドが帯同しないものも、例えばクロスバイクとかロードバイクとか、あと今は電動アシストのスポーツバイクっていうのがあってですね、そういったものを単体で借りれますので、そういうのも申し込みページがあります。
そうですか、はい、じゃあホームページを見ていただいて、まずはどんなものがあるのか見ていただいて、でいろんなコースがありますからね、お申し込みいただきたいと思います。ぜひリンケージサイクリングで検索をしていただければと思います。さあ、今週はですね、藤沢で自転車の魅力、そしてですね、サイクリングガイドなどをされている田代さんに登場していただいております。またね、先ほどもありましたアテネオリンピックに出場された日本代表でもいらっしゃるということで、そんな方がこの藤沢にいるということで、今週はですね、ぜひ田代さんを知っていただき、そして自転車の魅力をもっともっと皆さんね、知っていただければと思います。そして明日もですね、田代さんから見た藤沢の魅力などもお聞きしていきますので、明日も聞いていただければと思います。田代さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。